日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって
ハルサラジッペ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック背番号33番土門かなた選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは所属の会社からお願いします。
はい、日本製鉄です。
日本製鉄株式会社に所属、今年何年目ですか？
今年が7年目を終えますね。
7年目が終わったということで、もうあっという間だったようなそんな気がしますけれども、土門選手にとってはどうですか？7年振り返ってみて。
長いようで本当にあっという間でしたね。
そうですよね。そして今年もシーズンが終わりました。1年間振り返ってみていかがだったでしょうか？
そうですね、今年7年間いて、1年通して一番公式戦だったりチーム、その主軸として試合に出た年だったので、はい、都市対抗にも出場できたんで、はい、1年通して本当に自分の中でやりきったっていう感じは強くあります。
なるほど。もう本当チームの中心といっても、ね、過言ではないぐらいもうご活躍ということで、なんといっても都市対抗野球に出場したことは今年大きかったですよね。
そうですね、3年間出れなかったものがあったので、
はい、
すごく大きくありました。
そうですよね。その悔しさをバネに練習に励んで、ようやく掴んだ都市対抗、東京ドームの感想を聞かせてください。
そうですね、力自体は本当にヒットも打てず残せなかったんですけど、はい、初めて本当に主軸として行くことができた東京ドームはすごく楽しかったです。
なるほど、終わってみれば楽しかったということですね。
はい、
ただ個人としてはちょっと結果が残せなかったのは残念だったという感じでしょうか？
悔しい、はい、気持ちもありますけど、まあ、今の実力はじゃあここでしか通用できないんだっていうのは本当に実感できたんで、まあ、来シーズンに向けてまたやることがたくさんあるなっていうのは思えたので。
なるほど、来年に向けての課題がたくさんできたということなんですね。
はい、
はい、もう来シーズンへ向けての練習なんかは始まってるんでしょうか？
そうですね、新チームとしても活動は開始して、今まだ自主練習とかやってたんですけど、
はい、
活動は再開しました。
もう新チームが発足して、徐々に自主練習から始まっているという段階なんですね。
はい、
はい。同級生のチームメイトでいらっしゃった中村誠選手、ね、勇退を発表されましたけれども、同級生の勇退というのはどういう気持ちですか？
そうですね、やっぱりこういう世界なんで、誰か新しく入ってきて誰か引退していく中なんですけど、特に中村誠とはプライベートでもすごく仲が良かったので、
はい、
まあ、寂しい気持ち反面、まあ、本人も次のステージに向かっての勇退なので、
はい、
頑張ってほしいという気持ちもあります。
なるほど、もう新しいステージへの、ね、ステップということで今回勇退発表されましたけれども、あのインスタグラムにも、ね、あの中村選手とのツーショット、いい写真ですね。
そうですね、
はい、あの写真はどなたが撮られたんですか？
あのコーチの太平さんという方が、
佐藤コーチが、
はい、
撮られたということで、私あの写真が、ね、とても気に入ってますけれども、改めて中村選手一言いただけますか？
はい、本当に3年間お疲れ様でした。この先も野球に関わっていくと思うので、カズサマジックの応援、そして誠本人の 成長にもつながるといいと思ってます。
まあ、これからも、ね、野球という同じステージではありますのでね、まあ、良きライバル、良き仲間としてね、お二人ともご活躍いただきたいと思います。はい、さあ先ほど少し野球インスタグラムの話を出させていただきましたけれども、選手の皆さんね、はい、個人個人でもインスタグラムされてますけれども、ドモン選手もねアカウントをお持ちで個人的にもされてますけど、その中でちょっと気になったのが日本酒の写真なんかアップされてますけれども、
はい、
はい、お酒はどうですか？
お酒は好きです。
あ、好きになったんですか？はい、以前ちょうど20歳になられた時、成人式のお話なんかを伺って、お酒どうですかって聞いたら、お酒はちょっと苦手ですっておっしゃってましたけれども、
はい、
はい、随分と月日が経ってお酒が好きになったということなんですね。はい、そうでしたか。どんなお酒がお好きですか？
基本的にはウイスキー、日本酒、はい、
ウイスキーと日本酒がお好きということで、随分と成長されましたね。
そうですね。
はい、まあ、成長といえば今回もお伺いしたいと思います。今体重は何キロですか？
今は97キロです。
97キロ。
はい、
だいたいこの辺のラインを行ったり来たりのような感じですよね。
そうですね、油断してしまうと少しちょっと増えてしまうことはありますけど。
そうなんですね。入団当時は83キロだったので随分と成長されて、2019年85キロ、はい、そして、去年お伺いした時は97キロ、そして今年の公式ホームページは93キロと出てましたね。はい、そして、はい、8月に出演していただいた時は98キロということで、100キロに達したことはないんですか？
オフシーズンで外食だったり飲み会が増えたときは、はい、行くことはあります。
あ、そうなんですね。でも大体今がベストな感じで。
そうです、97キロあたりが一番ベスト体重だと思ってます。
あ、そうなんですね。維持する方法っていうのは何かあるんですか？
そうですね、起きてしまったときはやっぱり筋トレだったり食事は増やしますし、逆に増えてしまったら少し運動量を増やしたり食事制限とはしたりします。
なるほど。毎日体重は測ってるんですか？
測ってます。
測ってちょっと増えたなと思ったらセーブして、はい、ちょっと体重が落ちたなと思うとまたトレーニングしてという。
はい、
結構ストイックなんですね。
そうですね、
はい、
練習とかする方です。
あ、そうなんですね。はい、ドモン選手ですけれども、改めまして、出身はどちらでしょう？
北海道です。
はい、北海道のご出身。これから寒い季節になりますが、寒さは得意ですか？
そうですね、割と得意な方だと思います。
あ、そうなんですね。何か北海道の思い出ってありますか？
北海道の思い出ですか？
はい、
北海道の思い出、自分もずっと野球しかしてこなかったので、
はい、
プライベートの思い出があまりないんですよね。
なるほど、もう本当に野球漬けの毎日だったと、ね、いうことなんですね。北海道は、何歳まで？
18歳まで、高校3年生まで。
高校3年生まで18年間は北海道。ただ高校は寮生活だったということですね。はい、そうなんですね。あまり北海道の思い出は少ないということで。
そうです、どっちかというとこっちに来てからの方が強く。
そうですよね、
いろんな濃い日々を送ってます。
ああ、なるほど、そうですか。ここでですね、ドモン選手へ、もうドモン選手の一番のファンの方からメッセージが届いてるんですけれども、想像つきますか？
もしかして以前と一緒の感じですか？
はい、ご両親から
ご両親から
です。はい、ご両親からメッセージが届いています。はい、カズサマジックに入団して7年目、今年は都市対抗野球に出場したこと、そして4番バッターとして活躍して、頑張っていると思います。親としてはとっても幸せなことです、ということでメッセージが届いてますが、どうですか？
そうですね、今回も応援に来てくれて、
はい、
あんま母親来れなかったんですけど、私の友人と見に来てくれて、
はい、
やっぱりそういうなかなかできることではないので、すごく嬉しい気持ちで、やっぱ自分 分が親に恩返しできるのって野球で結果を出すことしかないと思うので、それは今後も野球をしている長く続けること結果を残すことっていうのが親に対する恩返しになると思うので、
そうですよね、
頑張っていきたいと思います。
本当に親孝行してますよね。
そうですかね。
はい、もう自慢の息子さんということで、もうご両親ねお話しされておりいましたけれども、今回もね北海道から東京ドームへ応援にいらっしゃってましたね。
はい、
はい、コロナの影響でお会いすることはできなかったですよね。
できなかった
です、ね、そうなんですね、残念でしたね。はい、そしてご両親から心残りがあるそうです。
はい、
はい、都市対抗野球で1本くらいは打ってほしかったなというのが本音です。ドームで1本が見たかったなとおっしゃってました。
はい、
はい、それはもうご自身の方が一番悔しいですよね。
そうですね、やっぱり打つ打力が魅力の選手で、4番が1本打てなかったらやっぱり勝つことはできないなというのは本当に思っているので、まあ、ファンの皆さんにも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
そうですよね。4番バッターでご活躍ということですが、プレッシャーというのはないですか？
それほど感じはしなかったです。
あ、そうなんですね。まあチャンスに強いですからね。
そうですかね、そうですね、
はい、逆に4番バッターの方が燃えたりしますか？
4番バッターというやっぱりチャンスの場面の方が、気持ちは入りますね。
そうですよね。さあ、そして土門選手は高校生から寮生活ということで、15歳までご実家でねお過ごしということで、幼少の頃の土門選手のこともお伺いしたんですけれども、
はい、
とにかく泣かない子供でしたということです。覚えてらっしゃいますか？
いや、全然覚えてないです。
もう泣かない子だったっておっしゃってましたよ。そしてもうスポーツが万能で、スキーはプロ級だったということをお伺いしました。
そうですね、スキーは
そうですよね。前にアンケートを書いていただいたら、もし野球をやっていなかったらスキーのインストラクターになってたかもっていうくらいプロ級なんですってね。
そうですね、得意ではあります。
ああ、そうなんですね。ただね、野球を始めると怪我ができないですからね。
そうですね、
そうですよね。そして常にニコニコしていた子供でしたということで、当時からもうスマイル王子が確立していたんですね。
そうですかね。
はい、もう私はもうあえてスマイル王子と呼ばせていただいてますけれども、もう常に笑顔のイメージですけれど、もうこれは自然と出ているんですか？
はい、自然とですかね。本当に意識したことないです。
あ、そうなんですね。もう土門選手の笑顔が周りをね笑顔にさせていて、そしてご両親の気持ちを込められた名前、愛情の大きな子に育ってほしいということで、愛が大きいね、かなたと読まれるということで、もうまさしくスマイル王子にふさわしいお名前だなと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてご両親に今後について最後お伺いしたところ、田中健キャプテンのように30歳を超えてもカズサマジックで活躍をしてほしい、とにかく長く野球を続けてほしい、そしてドームでの一本をお願いしますというメッセージでした。
はい、
改めてご両親へ、はい、コメントを急ですけれどもお願いします。
ドームの一本がすごく引っかかってしまいます。
もう何度もおっしゃってましたよ。何度も何度もおっしゃってました。はい、どうですか？
そこまで言われるとちょっと嫌味っぽく感じますね。
そうだったんですかね。
ずっと言われた、自分もずっと直接言われたんで。
はい、ということはもう来年の目標はドームで一本でしょうかね。
さあ、まあドームで本当に目標は日本一なんで。
あ、はい、もっと上がありましたね。
はい、
そのためには、
はい
はい、もう積み重ねが大事ですものね。
はい、そうですね。
はい、
で、あれですか、両親のメッセージですか？
はい、
はいはい、自分がここまで野球ができているのも今の父母があるからと思っているので、先ほども言った通り、親に恩返しできるのは野球を長く続けて結果を残すことだと思っているので、今後も頑張っていくので応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。年末年始はどうお過ごしになるんですか？
年末に一度北海道の方に
んですね、年末に北海道へ帰省してということなんですね。はい、はい、おそらくドームで1本って言われると思いますので、
はい、
来年の活躍を楽しみにしています。
はい、
それでは最後になりましたけれども、ちょっとね重複すると思いますが、ラジオを聞きの皆さんへこれからの夢や目標を聞かせていただけますか。
はい、まずは今シーズン応援ありがとうございました。自分は来年8年目になるんですけど、まだ1年間通して両ドーム出場ということがないので、目標は日本一ですけど、絶対目標として両ドーム出場というのを掲げて、自分もチームの中心となってこれからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。両ドーム出場、そして頂点を目指すということですね。
はい、
はい、怪我のないようにご活躍ください。これからも楽しみにしています。
はい、
はい、今日もお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはドモン彼方選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。